説教、父よ、彼らをお許しください。石橋秀夫牧師です。
ルカ福音書を学んでおりますが、エルサレムに顔を向けて歩まれるイエス様のお姿を学んできたわけであります。顔を向けるというそのことの中に断固たるご決意が示されている。顔を向けるということは断固たる決意を持ってというそのことが、この言葉で示されているということを学びながら、エルサレムへの旅、聖書のルカ福音書を学び続けてきたわけであります。今日はイエス様が断固たる決意を持ってエルサレムに向かって進んでこられた、そのどこに顔を向けられているのか、断固たるご決意がどこに示されているか、その中心を学ぶわけであります。まさに十字架の死に向かって断固たるご決意を持って歩んでこられたわけであります。この主イエス・キリストの十字架、その福音の中心、ルカ福音書のクライマックスといえるこのイエス様の十字架の死について、ルカは飾り気なく語るわけであります。事実そのものを主イエスは素直に語っている。それが今日の聖書の箇所であります。先週は十字架を担いで処刑場に向かうイエス様のお姿を学んだわけであります。厳密に言えば十字架を担ぐということは十字架の横棒を担いでということになります。縦の棒はすでに処刑場に立てられていて、その横の棒を担いで処刑場に向かうということでありました。十字架には縄か釘で横棒に固定されて、立てられている縦の棒に吊り上げるという形で処刑がなされていくわけであります。イエス様は釘で打ちつけられた。それでは体重を支えきれませんので、足の部分に体重全体の重みを支えるものが打ちつけられていた。罪を犯した者への見せしめとともに、その苦痛が長時間に続くこと、それが十字架刑の目的であります。息を引き取るのに24時間を要したと言われています。24時間痛み苦しみ続けるわけであります。しかも日中は太陽にさらされています。11月と2月の雨季以外は毎日が晴天であり、40度を超える暑さであります。その太陽にさらされながら、痛みと暑さに苦しみながら息を引き取る残忍な処刑であります。ルカは主イエスが苦痛に顔を歪める、喘ぎ苦しむイエス様の姿は記しません。十字架に処刑されていくそことイエス様の語られたお言葉、そしてまた十字架上のイエス様を指し示す、そこに救いがある、到底救いがあると思えない十字架系そのものの中に神様の御業がある。ルカはこのことを記していくわけであります。32節を見ていただきますと、他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にさら されるために惹かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけたと記されていくわけであります。サレ神戸というふうに訳されていますが、イエス様の時代はアラム語が日常語であります。アラム語ではゴルゴタとなっています。ローマ世界においてラテン語が中心になってまいりますが、ラテン語ではカルバリと、訳されています。二人の犯罪人がイエス様と共に十字架につけられるわけであります。二人の犯罪人が処刑される、イエス様と共に。この二人にも私たちは注目させられるわけであります。二人の中に大きなメッセージが示されてくるわけであります。一人は罪の中に死んでいく、もう一人は罪が取り除けられてイエス様と共に死ぬ、罪から解き放たれてイエス様と共に死ぬ、そこに希望がある、救いがある。もう一人のこの犯罪人によって示されるところであります。これが私たちの大きなメッセージであります。罪の中に死んでいくものであるか、一人ぼっちで死んでいくものであるか、あるいはイエス様によって罪から解き放たれてイエス様と共に死ぬものであるか、このことにおいて私たちは決定的な違った道を歩むことになるわけであります。イエス様が十字架で処刑される、そこに神の技があるとは到底思えない。その十字架の処刑の姿、イエス様の姿を見つめながら、たくさんの人が救われていったのであります。まさに今日十字架上で語られた、祈られた主イエスの祈りは、たくさんの人たちを救うきっかけとなってまいります。34節を見ていただきますと、その時イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。処刑されていく者の服を剥いで、それをくじ引きして兵士たちが分け合う、そういう習慣があったようであります。イエス様が十字架の上で祈られている、声を出して祈られている、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。この言葉、この御言葉がたくさんの人々を救うことになるわけであります。キリスト者になる決心、その人々の心を動かし変えていった、この御言葉が最も多いとされています。ここに彼らをお許しください、この言葉の中に大きなメッセージがあります。自分を殺している彼らであります。罪の深みにある彼らであります。彼らをお許しください。許すというこの言葉でありますが、解き放つとも訳すことができる言葉であります。まさに解き放つ、私たちを日常生活においてもがんじがらめに縛っているものから解き放つ、罪の深みにはまっているその罪から解き放つ、救うということが意味するところであります。彼らが どういう人々であるか、35節から示されてくるわけであります。民衆は立って見つめていった。この民衆は十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ民衆であります。ピラトはこの民衆の声に逆らうことができなかった。そして総督は、ピラト総督は主イエスを処刑する判決を下すわけであります。この民衆、そして議員たち、イスラエルの最高法院の議員たち、彼らは嘲笑った。彼らとはこのような人々を指すわけであります。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水武道士を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王ならば自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札をかけてやった。イエス様がどなたであるかというそのことがイエス様の御業によって示されてまいりました。主イエスの誕生、あのところでは東の国の博士たちがやってきて、ユダヤ人の王としてお前になった方はどこにおられますかと問うわけであります。ユダヤ人の王として誕生した王、ユダヤ人とあります。この言葉から日本人、アメリカ人、私たちの王ということが示されてくるわけでありますが、イエス様は真実な王として誕生された。このお方は選ばれた者、メシア。反対者たちはイエス様がどなたであるかということを示されたその言葉で嘲笑うわけであります。しかしこの一つ一つの言葉はとても重要であります。王である方が何をしてくださったのか、この王は神様から選ばれたメシアとして神様の御心に従って人々を、私たちを救うお方であります。しかし今この方がその無力をさらけ出しているわけであります。他人を救ったということにおいては認める。他人を救ったのに肝心な自分を救えないのか。神から選ばれたメシアであるならば自分を救ってみよう、そうしたら信じよう。このようなあざけいの言葉がかけられていくわけであります。神様から選ばれたお方、旧約聖書の予言の言葉は非常に重要であります。まさにイザヤ書のこの言葉がイエス様によって実現している、そのことが示されてくるわけであります。イザヤ書42章の1節、1128ページを見せていただきたいと思います。1128ページ、42章1節。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。国々を本当に裁くことがおできになる王、この王が神様から選ばれてそのしもべとして使える、王がしもべとして使える、そのようにして神様の救いの御業を実現していくわけであります。王がしもべになって使える、そういうメシアが現れる、 神様から選ばれたメシアが現れる。このユダヤ書がイエス様によって実現している、今まさに実現している。人々の目には無力をさらけ出している十字架上の主イエス、しかしこのお方は無力それをが わざ笑われているそのところで神様の御業を、救いの御業を成しておられるわけであります。キリストであるにもかかわらず十字架につけられたと思っていないか。キリストであるがゆえにこそ十字架につけられて殺された。キリストであるからこそ十字架につけられて殺された。これは加藤恒明先生の説教集の中に記されているこの箇所の言葉であります。キリストであるからこそ十字架につけられて殺された。無力と思える十字架のイエス様のお姿の中に神様の救いの技が決定的な形で示されているわけであります。ルカ福音書のあのバプテスマのヨハネによって洗礼を受けた時のことを思い起こします。ルカ福音書3章では天が開け聖霊が旗のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。天からあなたは私の愛する子、私の心にかなうものであるという声が聞こえた。神の愛する一人子、神様の御心にかなうメシア、そのメシアの御業はまさに今十字架につけられて殺されていく、そこに示されていくわけであります。ルカ福音書に戻りまして、人々の心を捉えたイエス様の十字架上の祈り、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのです。まさに今自分を殺し嘲笑い殺している者たちのために主イエスは祈っています。自分を殺している、神の子を殺している、メシアを殺している、そういう深い罪から解き放つために、彼らを罪から解き放つために主イエスは今まさに十字架にかかってその命を捧げられていくわけであります。彼らは同時に私たちでもあります。多くの者が私に対する主イエスの祈りとして聞いていくわけであります。この私を罪から解き放つためにイエス様は十字架においてこのような深い祈りを捧げられる。彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。私たちの罪の深みを指し示しながら、そこから救い上げて神様の祝福の中に招き入れたいという神の御心、それが十字架の痛み苦しみもだえるような現実の中でイエス様は祈っておられるわけであります。この祈りによって救われた者が39節において示されてくるわけであります。イエス様はこの彼らの私の罪の痛みをそのまま受け止めておられる。兵士たちがイエスに近寄り水ぶどう酒を突きつけながら侮辱したとありますが、水ぶどう酒は十字架の激しい痛みを和らげるために 飲ませるものでありますが、イエス様はこれを拒否されるのであります。まさに罪の痛みを一身にそのまま受け止めておられる、担っておられるイエス様の姿が示されます。このイエス様のお姿とイエス様の言葉に救われたものが39節以下に示されてくるわけであります。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。メシアならば自分自身を救ってみよう、そして私たちを救ってみよう、そうしたら信じよう。民衆と一緒に、兵士と一緒に、議員たちと一緒に、この犯罪人はイエス様を罵るわけであります。この犯罪人は罪の中に死んでいくこととなってしまうわけであります。もう一人の囚人、40節に示されます。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けている。神の愛するお方が同じ刑罰を受けている、そのことを恐れないのかと、もう一人の犯罪人に厳しく強く語るわけであります。恐れないのか。私たちはこの恐れを持ってイエス様の十字架の御業を受け止めているだろうか、そのことも問われるわけであります。41節で、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。まさにこれはこの犯罪人の、もう一人の犯罪人の信仰告白と言ってよいわけであります。イエス様が共に死んでくださるそのお姿を見て、死んでいくその中で語られたイエス様の祈りを聞いて、彼は変えられていくわけであります。このイエス様を告白する告白によって、彼自身が罪から解き放たれる。もう人生の最後の最後のところで、死ぬ瞬間にイエス様に出会って救われていくわけであります。たくさんの人がイエス様の祈りに救われた。彼はその最初の人となるわけであります。十字架で死んでいく、罪の中に死んでいく、いや今孤独に罪の中に死んでいくのではなくて、その罪から解き放たれてイエス様と共に死んでいく。一人ではない、イエス様が共に死んでくださる。決定的に違うイエス様を信じる者の歩みであります。43節で、するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園に入ると言われた。主イエスの宣言がなされていくわけであります。はっきり言っておく、この死でおしまいではない。罪から解き放たれてあなたは死んでいく、はっきり言っておく。その後イエス様の永遠の命を受けて神の国に招き入れられると決定的な希望の道が示されてくるわけであります。これがイエス様の十字架です。死んでいくイエス様を見つめながら指し示される大きなメッセージであります。はっきり言っておく、あなたのその告白において あなたはあなたの罪から解き放たれた。今死んでいく、一人で死んでいくのではない。私が共にあなたと共に死ぬ、そしてあなたと共によみがえる、神の国によみがえる。そこで永遠の命をあなたは受けることになる。はっきり言っていく、はっきり言っておく。この確かな救いの中に私たちは招き入れられているのであります。お祈りをいたします。天の神様、恵みの礼拝を感謝いたします。私たちは罪とまたさまざまな重荷を背負いながら、それにがんじがらめに縛られながら生きざるを得ないことがあります。しかしこのような私たちを主は救ってくださいました。救われるということは解き放たれることだと御言葉に示されています。イエス様の祈りに示されています。私たちを縛るものから解き放たれて、何よりも彼らと言われている一人である私たち、イエス様を十字架につけて殺してしまう大きな罪の中にいた、生きていた私たちがその罪から解き放たれて、イエス様の大いなる命の世界、永遠の命の世界、神の国に招かれるものとなりました。どうぞこの確信の中に私たち一人一人が生きることができますように。一人ではない、このようにイエス様が私たちと共にいてくださるということに励まされながら、希望を持ちながら、ここに集う一人一人の人生の歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。